今日恵みをいただく御言葉は民数記の15章1節から21節までです。民数記の15章1節から21節、はじめに4節までをお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えて住ませる地にあなた方が入り、特別な誓願を果たすために、または進んで捧げる捧げ物として、あるいは礼祭の時に主へのなだめの香りを捧げるために、牛か羊の群れから全焼の生贄でも他の生贄でも火による捧げ物を主に捧げる時は、その捧げ物を捧げる者は穀物の捧げ物として油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパを主に捧げなければならない。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、あなたの御心はあくまで私たちがあなたに捧げる生活をすること、神と人とが共に交わり共に生活し、人は神に喜びと感謝を持って自らを生きた供え物として捧げ、また神は私たちに恵みと憐れみ慈しみを施し、豊かな祝福の産物で私たちを覆ってくださる、この良好な関係を維持することが本当に私たちのなすべきことであり、主の御心であり、そしてそれこそ永遠のイスラエルが黙示録においてとこしえに神と人とが住まうその生活のスタイルです。どうか私たちのこの神に捧げ、また私たちは神様から豊かな産物をいただくというそのサイクルを私たちも保つことができますために、主よ、今日あなたが御声を語ってください。この語らうしもべ取り継ぐこの者に、主はあなたが豊かな清めの血を注いで、この思いと心と唇を清め、あなたの身胸を余すところなく謝ることなく伝え尽くすことができますように、イエスよ、助け導いてください。聞く一人一人の耳を清め、心を清めてください。あなたの命を豊かに享受して、そして今日変えることができますように、イエスよ、助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。今までこの民数記を続けて読んできた方は、今日の箇所を読んで突然あれと思ったかもしれません。民数記の中にも、今までの箇所は、歴史的な事実を、物語のようにして、読んで、来たんですけども、でも突然ですね、この15章に、あたかもレビ記の、規定のような、そういう、規定が挿入されております。でしかもその規定の内容がですね、とてもその14章の民のその性質からはもう程遠い、主に捧げるということ、そしてしかも、2節の方を見ますと、私があなた方に与えて済ませる地にあなた方が入りとありますね。14章の方でその直前のところでもうイスラエルの民は40年の荒野の放浪が確定してしまって、もうあたかもその古い世代はね、約束の地に入ることは絶望でもう、 主は怒ってそのイスラエルの民をもうあたかも全部滅ぼし尽くしてしまいそうな、そういう勢いの、まあ、そういう主の怒りのが満ち満ちている箇所が、まあ、その前の章14章でしたけれども、でもここは、ね、その真逆ですね。その約束の地にあなた方が、入って住んだならばこれこれのことをしなさいと。でしかもそのこれこれの内容が、特別な誓願を果たすための捧げ物についてです。約束の地に入ったら、捧げ物をするときは、これこれのものを添えて捧げなさいと言われてるんですね。私たちは主から、懲らしめを受けたとき、本当に絶望感に満たされて主は、救いの神からもう滅びの神に変わってしまったかのような、そういう、考えを、してしまいがちなんですけども、しかし主の御心はですね、初めから終わりまで神と人とが共に生活すること、人は神の恵みと恩寵のうちに生活し、そして人は神様に、自らのその奉仕を捧げる。これはエデンの園から変わっておりません。アダムとエヴァに、神様が与えられた仕事がありました。エデンの園を管理しなさい、地の全被造物を支配しなさい、生き物を支配しなさい、主にあって支配する、人の身勝手によってではなく神と人とが共に住み、そして、神様から常に見教えをいただいて、導きをいただいて、そして祝福をの、命の木の実やエデンのその あらゆる良き産物を得て、そして、身旨にかなった歩みをしなさいというのが主の身旨です。それは黙示録においても同じですね。神の幕屋が人と共にあり、そして人は神と共に住まう、とこしえに人は神と共に生きて、そして、ね、そのとこしえの誠のエルサレムには、都の大通りが純金でできていて、命の川がその通りの中央を流れている、命の木がその両岸に、さんさんと実を実らせている。で人はとこしえに神を礼拝しながら歩む、それが主の御心です。民数記14章までのところを見ると民は、ね、もうぶつ本当にぶつかさ、つぶやいては懲らしめを受けて、火で懲らしめられ、病で懲らしめられ、肉で懲らしめられ、まあそういうふうに、そして最後には約束の地にあなた方の20歳以上の世代は入れないと確定してしまった。そこだけを見ると神様の御心はもう変わってしまったかのように見えるんですが、でも神様はですね、決して変わらないお方です。確かにこの20歳以上の男子はアラノで40年過ごしてもう約束の地に入れない、その肉によって、肉に頼み神様をの御心をことごとく反して裏切った者は確かにそのような罰を受けなくてはならないんですが、しかし神様はこの荒野で練り清めるんです。余分な民を全部削ぎ落として、でイスラエルの中に混じってきた者たちや、またイスラエル人、血筋ではイスラエル人ではあっても、でもその実のところはイスラエル人ではない、そういう者たちがおるんですね。イエス様もおっしゃいましたね、肉によるイスラエル人が必ずしも本当のイスラエルの民ではない、むしろ霊的なイスラエル人こそ誠のイスラエル人だ、パウロが言ってましたね。そして誠のイスラエル人とは肉によらず霊的な事柄によって歩む人たち、すなわち皆さんも同じです。そうです、皆さんも霊的なイスラエルの民、アブラハムの子孫、要するに信仰によって救われた者たちです。そしてこの、イスラエル人たちに求めているのは、約束の地に入ったら、まあ、これこれの捧げ物をしなさい、 まあ、礼祭においても火による捧げ物でも聖願の捧げ物においても、まあ、動物一頭につきこれこれを捧げなさいという内容なんですけども、続いて、5節以降、13節までお読みします。また全焼の生贄または他の生贄に添えて子羊一頭のための注ぎの捧げ物としては4分の1品のブドウ酒を捧げなければならない。お羊の場合には穀物の捧げ物として油3分の1品を混ぜた小麦粉10分の2エパを捧げ、さらに注ぎの捧げ物としてブドウ酒3分の1品を主へのなだめの香りとして捧げなければならない。またあなたが特別な聖願を果たすために、あるいは和解の生贄として若い牛を全焼の生贄または他の生贄として主に捧げるときは、その若い牛に添えて油2分の1品を混ぜた小麦粉10分の3エパの穀物の捧げ物を捧げ、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒2分の1品を捧げなければならない。これは主へのなだめの香りの火による捧げ物である。牛1頭あるいはお羊1頭あるいはどんな羊ヤギについてもこのようにしなければならない。あなた方が捧げる数に応じ、その数に従って一頭ごとにこのようにしなければならない。すべてこの国に生まれたものが主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げるには、このようにこれらのことを行わなければならない。アーメン。で、まあ、穀物の捧げ物とか、牛とか動物の捧げ物についてはレビ記について、レビ記の中で、詳しく主がこのようにしなさいと定められましたけれども、ここでは新たにその動物の生贄を捧げるときはそれに添えて、捧げなさいと言われております。でしかも、その分量が、まあ、結構、我々の感覚からすれば、半端ない、まあ、結構多い分量なんですね。例えば4節の方に、捧げるものは穀物の捧げ物として油4分の1品を混ぜた小麦粉10分の1エパを主に捧げなさい、これは添えて捧げるものなんですが、油4分の1品これは4分の1品は 0.95 リットルです。だからあの牛乳1リットルの牛乳パックありますね、まあ、ちょうどあれぐらいの分量ですね。そのぐらいの油を小麦粉10分の1エパに混ぜてってありますので、10分の1エパは 2.3 リットルです。だから牛乳パック 2.3 個分ぐらいの小麦粉ですね。それをボウルに入れて、で油1リットル分ぐらいをそのボウルに混ぜてすれば結構な分量になりますね。それが、まあ、その動物のに添えて捧げられる捧げ物として捧げられます。でアランの民にとっては、アランではオリーブ油とかブドウ酒は取れませんので、まあ、何かとても貴重なものをそんなにたくさん一緒に捧げるのか思うかもしれないんですが、でもあいにくこれはアラノの民に対してではなく約束の地に入った民、そのアラノで滅んでいった世代はもう肉が食いたい、マナ以外のものを、求めて、そしてマナ以外のものがもう本当たっぷりと、どっさり与えられて、で結局その肉欲の方によって滅び、もう彼らの頭の中には、まあ、ただ肉肉、捧げるなんていう思いは一切なかった。でもそのような捧げる思いが一切なかった世代は全部荒野で洗い流されて、そしてこの15章で語られているのはその約束の地を継ぐ気満々の人たち、新しくその新しき良き地に入った暁にはこれこれの捧げ物を捧げなさい、まあ、そういうことが進められているわけです。 私たちも新しいビジネスに入るとか、あるいは新しいミニストリーに入るとか、まあ、そういった時はですね、その新しいビジネスに入った暁にはその最初のにの売り上げを主に捧げようとか、まあ、そういう希望の思いで捧げ物の約束を自らに課す方もおりますけれども、そのような感じで本当に捧げ物が喜びとなる人たちは、この主のこの民数記15章の御教えは本当に希望のとして移ります。14章以前はもうとてもじゃないけどそういう新しい約束の地に入るところではなかったんですが、でもやっぱりイスラエルの民の中には約束の地に入りたいと思っている人も中にはいたんですね。ヨシュアとカレブだけでなく19歳以下の人たちや、また、まあ、成人男子はみんな、滅んでしまったんですが、その代わり、成人男子たちがつぶやいた内容、私の妻や子供たちは、さらわれてしまう、そのようにつぶやいた、その内容に従って、いや逆に妻や子供たちが約束の地に入ることができる、要するに女性たちも、ね、その当時20歳以上入ったんですね。妻たち、まあ、未亡人としてになってしまいましたけどもとにかく約束の地に入りたい人たちはですね、入って、そしてそこで主への捧げ物を捧げるんです。肉が大好きな人たち、主の約束に反し続ける人たちは荒野で滅びてしまう。これは今においても本当に私たちキリスト者が戒められるべきことですね。肉欲に徹する人たちは約束の天の御国を継ぐことはできない。これは今でも変わらないことです。でこの、動物の捧げ物に添えて捧げる穀物の捧げ物や、また油、ね、オリーブオイル、まあ、結構な分量ですけれども、これがですね、まあ、子羊の場合は5節、4分の1品のブドウ酒を、まあ、添えて捧げる、大体1リットルくらいのブドウ酒ですね。で6節、お羊の場合は、まあ、さらに増えてですね、油3分の1品になってますね。ちょっとだけ増えてます。でそれで、それを混ぜた小麦粉10分の2エパですから、小麦粉は、2倍に増えているわけです。でそれさらに、加えて7節、注ぎの捧げ物としてブドウ酒3分の1品、これも、お羊の場合はちょっと増える形ですね。それで8節から10節までのところは、まあ、生贄が若い牛だった場合はさらに増えて、9節、油2分の1品になってます。でそれで小麦粉は10分の3エパですね。でそれに添えて10節、ブドウ酒は2分の1品、それが添えて捧げられるものです。でこれだけの、まあ、小麦粉とかブドウ酒とか、オリーブオイルとか、まあ、荒野の民にとっては果たしてそんなに取れるんだろうか思うかもしれないんですが、いや取れるんです。約束の地は乳と蜜の流れる土地です。で彼ら、あの石膏たちが担いできたブドウ一房でさえ、大人二人で担ぐぐらいのそれほどの大きさですから、約束の地に入った暁にはこの、添えて捧げる捧げ物なんていくらでも捧げられるんですね。主は私たちを祝福して、そしてその祝福の中からさらに、その捧げ物を捧げて、 でもそれでもなおその人は満ち足りるようになるんですね。それが主の御心です。私たちも主に捧げればですね、本当に主は豊かな恵みと慈しみを注いで皆さんの手の技を祝福され、あらゆる、ね、イナゴや国宝病とかを叱ってそれより寄りつかないようにして、ますます産物を、十分に与えることができるお方です。また14節以降、もうちょ16節までお読みします。またあなた方のところにいる在留異国人、あるいは あなた方のうちに良いを住んでいる者が、主へのなだめの香りの火による捧げ物を捧げる場合には、あなた方がするようにそのものもしなければならない。一つの集会として定めは、あなた方にも在留異国人にも同一であり、世々にわたる永遠の定めである。主の前にはあなた方も在留異国人も同じである。あなた方にもあなた方のところにいる在留異国人にも同一の教え、同一の裁きでなければならない。アメン。で、ここでは、そのイスラエルの民の中に在留異国人が、混じっている。その在留異国人に対しても、生贄に関してもまた裁きに関しても、それはイスラエルの民と同一のものでなければならないと、ここで言われております。民数記の、11章の方でしたっけ、混じってきた民が、肉が食べたいって欲望に駆られました。まあ、それは、在留異国人たちがそのようにして、イスラエルに肉欲の情欲を燃え立たせましたけれども、でもこの15章の方では主はですね、その在留異国人に対しても、在留異国人たちはこれこれのことをしたから、もう絶対にイスラエルのために混じってはならない、まあ、そういうことを言っておらず、ね、主を呼び求める在留異国人に対しては、ね、主に進んで捧げ物を捧げたいという、そういう外国人に対しても、もうどんどんイスラエルの民と同じように主を敬い、主に礼拝を捧げなさい、まあ、そういうふうに推奨してるんですね。これもまた主は御心を変えられないことの証拠です。確かにこのアラノの民は、ね、一時的に主の怒りを引き起こしましたが、しかし主はイスラエルのためにも、また全世界の国民にも主を敬い、主を礼拝することを望んでおられるんです。続いて17節から21節、主はまたモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方を導いていく地にあなた方が入り、その地のパンを食べるとき、あなた方は主に奉納物を備えなければならない。初物の麦粉で作った和型のパンを奉納物として備え、内場からの奉納物として備えなければならない。初物の麦粉のうちからあなた方は世々に渡り、主に奉納物を備えなければならない。アメン。これも、その約束の地に入ったらの話ですね。まあ、もっとも、これ、その荒野での放浪が確定してしまった民にとってはもう38年後の、以降の話になってしまうんですけども、でもそれでも約束の地に入った暁にはこれこれの初物を、その地のパンを食べるときはその初物を備え捧げなさいと言われております。主はいつでも皆さんに主に向かって捧げる心を求めておられます。そして、主にこのようにして初物を捧げるのであれば、主はますますその、蔵を豊かに満たしてくださいます。箴言の3章の9節からのところにこう書いてあります。箴言の3章9節から、あなたの財産とすべての収穫の初物で主をあがめよう。そうすればあなたの蔵は豊かに満たされ、あなたの酒舟は新しいブドウ酒であふれる。アーメン。ですから初物を主に捧げるとですね、ますます穀物蔵が溢れるようになり、酒舟からブドウ酒がますます溢れるようになっていくんです。主に捧げる、10分の1を捧げるとしたら、自分の資産はあたかも10分の1のマイナスではないかと、まあ、単純計算をする人はいるんですが、でも 死の祝福はそんな人間の頭で考えた単純計算に支配されるような代物ではありません。主はですね、十分の一を捧げたらますます穀物蔵をあふれさせる。ですから収支はですね、十分の一マイナスではなくて、むしろ大きなプラスになるんですよ、主に捧げるとしたら。人は単純計算でね、十分の一がなくなる思いがちなんですが、逆です。増えるんです。収支はプラスです。主はこの民数記15章において、ね、もうあと38年も荒野でさまようなければならないことが確定した直後に、この荒野の生活について云々ではなく、約束の地に入った暁には、約束の地を得たからにはこれこれのことをしなさいと命じられました。皆さんもですね、この地上においてしなければならない諸々のことはあるかもしれませんが、でも皆さんの基準点は天に置いてください。やがて入るべき天の御国、永遠の命、それを基準にしてどうぞ考えてください。皆さんの今いる人生、この、2013年のこの日、この時は永遠の視点からすればまだその途上にあるんですけども、でも天を基準にして、そこを基準点として今日を過ごすのであれば、皆さんはとても有意義なこの日を過ごすことができます。この1週間をそのように過ごすことができます。どうか皆さんは、天の御国の民として、ね、故郷を天に据えて天国民としてこの地上を歩んで、そしてこの地上においても豊かに産物を得て、祝福を得て、そして栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは約束の地に、すなわち天の永遠の王国に向かって歩んでいく者たちです。私たちの国籍は天にあります。それですから、天国の基準によって、この御言葉の基準に従ってこの日を歩み、そしてこの基準に従って歩む者には、この地上においても豊かな産物の祝福が約束されております。どうかしよう、生徒たち一人一人がこれから歩み出すこの一日、この一週間、その各々の場所においても、仕事場においても、家の中においても、そして教会においても、天国を基準にして考える私たちでありますように。そして主よ、あなたに本当に捧げる心を持って、捧げた一人一人の上には、あなたが豊かな祝福を命じて、穀物蔵を新しい穀物であふれさせ、ブドウ酒を、新しいブドウ酒をあふれさせてください。イナゴを叱り、国宝病を打ち、一切のその手の技が損なわれることはなく、ただ祝福でありますように。どうか生徒たちがそうして祝福されて、ますますあなたを喜び、あなたに捧げ、ますます富んだものとされていきますように。ですよ、どうか一人一人の生徒たちの歩みを祝福し、その手の技を祝福してください。どうかこの御言葉の法則にのっとって、今日も今週1週間を歩んで、さらなる祝福を得て、さらなるあなたへの喜びと感謝であふれていく今週1週間であり、またこれからの人生でありますように。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。